こんにちは。
こんにちは。
今回はですね、愛知県のバドミントン教室フェニックス愛知のコーチが書かれた5月29日のオンライン教室レポート、これをちょっと深く見ていきたいなと。
はい。
バドミントンの話が、まあ、中心ではあるんですけど、掘り下げていくと自己成長とか、物事の優先順位、学び方、そういったことについてかなり本質的で、まあ、時には耳が痛い、でもすごく重要な指摘が詰まってるんですよね。
そうですね。一見すると専門的なレポートに見えますけど、そこからこう普遍的な学びのエッセンスというか、特にこれを聞いてるあなたの成長のヒントになりそうな部分、これを一緒に見つけていくのが今回の、まあ、狙いですね。
はい。
バドミントンっていう枠を超えて日々の課題解決とかにも応用できる視点を探っていけたらなと。
まずレポートで、すごく強く言われているのが振り返りの大切さですね。
ああ、振り返り。
コーチはやったことをちゃんとまとめて次に備えるっていうそのプロセスが不可欠だって。でもなんか参加者の反応が特に、若い世代とか、あと親御さんからはちょっと薄かったみたいで、少し嘆いてるような感じでしたね。
ああ、内容が難しいから読んでも無駄だみたいな声もあったみたいですね。
そうそう。
でもコーチは言いたいのは、多分その振り返りのプロセス自体がもう成長の鍵なんだっていうことでしょうね。
ああ、なるほど。
ただやったじゃなくて、その経験からちゃんと学びを得る意識、それがないとなかなか次につながらないよと。これはまあどんな分野でも言えることかもしれないですね。
確かに。で、次にタスク管理、これに関してすごく面白いというか逆説的な提案があって。
はあ、タスク管理ですか。
緊急度は低いんだけど重要度は高いっていうタスク、これを最優先すべきだっていう考え方、普通逆を考えがちじゃないですか。
ああ、そうですね。普通は緊急で重要なものからってなりますよね。
ですよね。
ええ、でもその緊急かつ重要なものっていうのは、まあ締め切りとかプレッシャーがあるんで嫌でも対応すると。
はいはい。
でも自己投資とかスキルアップとか、そういう長期的な計画みたいな緊急じゃないけど重要なこと、これって意識的に時間を作らないといつまで経っても後回しになっちゃいますよね。
確かに、ついつい。
ええ、でそれが結局成長を妨げる一番の原因になりうるんじゃないかと、そういう指摘ですね。
なるほど。日々の忙しさに流されて本当に大事なことを見失ってないかっていう、こう問いかけですね。これはちょっとドキッとしますね。
ええ。
で次に、情報があふれる時代の学び方、これについてもかなりこう厳しい指摘が。
ああ、情報型の時代。
うまくなりたいって一心で YouTube 見たりとか、いろんな人のアドバイスを聞きすぎることのその弊害ですね。
はいはい、ありますね。
で衝撃的なのが、結果が出てないうちはアドバイスの良し悪しを選ぶこと自体がそもそもおこがましいんじゃないかっていう。
うわ、それはなかなか。
そういう視点なんですよ。
つまり自分に合うものを選ぶっていう考え方自体がもう過信であって、上達を妨げてる可能性があるよと。
かなり踏み込んだ意見ですけど、その心はどういうことなんでしょう。
つまりその自分の判断基準がまだこう確立されてない段階では選ぶこと自体が難しいってことですよね。
ああ、なるほど。
だからまずは自分はまだわからないっていう、そういう謙虚さを持って信頼できる一人の指導者を決めて、その教えをもう徹底的に実践する、アウトプットする方が結果的に近道だっていう主張なんですよね。
情報収集ばっかりじゃなくて、まずやってみろと。
そういうことです。実践重視ですね。
確かに迷ってると行動が止まっちゃいますもんね。
ええ、
そして人間関係におけるその価値観の壁みたいな話も出てきますね。
ああ、分かり合えない壁みたいな。
なんかこう根本的な価値観が違うと、もう議論を尽くしても平行線で終わることも多いよねと。
はい。例として著名人同士の議論とか、チーム内の意見対立、あとはスポーツの選考問題なんかも挙げてましたね。
それぞれに正義があって、なかなか着地点が見れないっていう難しさ。
そうですね。
ただそんな中でも参加者の一人、かおりさんっていう方から、忌憚のない意見をぶつけ合うことで社会は変わるんだっていう言葉があって、それにコーチ自身がハッとさせられて、なんか自分の考えが変わるかもしれないって前向きに捉えてるのがすごく印象的でした。
なんか固定観念にとらわれずに違う意見から学んで変化していくこと自体を成長と捉える、そういう姿勢が現れてますよね。
はい。
分かり合えないって諦めるんじゃなくて、じゃあそこから何を得るか、みたいな、そういう視点ですね。
なるほど。変化を恐れないというか。
そうですね。
で、最後に、ちょっとだけ具体的なバドミントンのトップ選手のプレー分析もあって、これは、ここまでの抽象的な話が実際のこう高いレベルでどう現れるかっていう例として見てるんですかね。
あ、そう捉えると面白いかもしれませんね。例えば松友選手が一瞬の判断で対応が遅れた場面、あれなんかはトップ選手でも常に思考のアップデートが必要なんだっていう振り返りの重要性を示唆してるとか。
あー、なるほど。
逆に佐藤選手が相手の動きを読んで成長を見せたっていう点は、まあ、指導を信じて実践、つまりアウトプットした結果とも解釈できるかなと。渡辺選手の動きを読んでましたからね。
へえ、単なるプレー解説じゃなくて、ここまでのテーマとつなげてみると、また全然違った示唆が得られますね。
ええ、遠野選手の表情からメンタルを読むあたりも、やっぱり見えない部分、そういうところの大切さを示しているようにも思います。今回のレポート、言葉はまあ結構厳しいんですけど、根底にはどうすれば人はもっと成長できるのかっていうすごく真摯な問い、あと参加者への期待みたいなものが流れてるように感じますね。
本当にそうですね。振り返る勇気とか未来への種まき、つまり緊急じゃないけど重要なことへの注力、
ええ、
あと情報に振り回されない軸を持つこと、そして変化を恐れない心。
はい、これらはバドミントンに限らず本当に仕事とか学習とかあらゆる場面で応用できる考え方ばかりでしたね。さて、これを聞いているあなたにとって緊急ではないけれど本当はとても重要だと感じていることって何でしょうか。そしてそれに手をつけるために明日からできる何か小さな一歩って何でしょうね。
ぜひ少し立ち止まって考えてみる、そんなきっかけになれば嬉しいです。
ええ、
今回はここまでとさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。